街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よい大将、まだやってる？
ああ、なんかいらっしゃ
る。ああ、どうも。いやいやいやいや。
ね。ねえ、しかし、かっか。
何ですか？
なんて。今まあ6月なわけじゃないかっかね。
いや、
お店にね、来てもらって、そうそう悪いんだけど、ちょっと一言ね、僕の魂の叫びをちょっと聞いてもらいたいんだよ、かっかに。
まあ、予想はできますけど、聞きますよ。はい。
ね、今日34度だったんです。6月12日。
はいはい。
明日6月13日、同じく34度なんです。
はいはいはいはいはい、はい。
もうさあ、僕もこの街出ていいかな。う
ん、いやー、です。脱出したいね。
もうね、ちょっと困るなーっていうような。
いやいや、こっちもね、でも大して変わんないよ。これ東北地方ですよ。今日、うちの方も32度ですからね。
あ、本当ですか？
いやー、もう暑くてね。
そうね。
もう今日からエアコン解禁ですよ。本当に。
まず、いや。僕は、もう昼間はさすがにかけた、やっぱり。無理だったから。
いや、言うてもね、東北地方ですから、まだね、6月はね、エアコンの季節じゃないんですよ。
はいはいはい、はい。
本来、
はいはいはい。そうですよね。
どう考えたってね。ところがね、もうね、今日はダメ。もう今日はダメだね。
もう嫌ですね。もう私ももう明日が、今週がもう本当にもう嫌で嫌で仕方がない。
いや、結局ね、いつもまあ毎年言ってるんですけど、体がね、やっぱ慣れるまでは本当にしんどいし、
うんうん
うん、うん、うん。いや、まあ、体がその、なんていうのかな、この急激な、この季節の移り変わりにね、うんうん、追いつかないんですよ。
いや、ほんとそうなんですよ。
だから、かえってね、だから7月、8月よりも実はこの時期熱中症危ないっていう話もあるぐらいで。
あ、ね。
ほんと気をつけないとね、お互い様にとは思ってますけれどもね。
もう、まあね、知り合いのね、農家のおじさんなんかも最近はもうちょっと、異常だね、もうね、野菜がもうやばいよっていう話なの
かな。はいはいはい。
今日もね、してきたところなんですけど。
いやいやいや、聞いてます、聞いてます。ちょっとね。いろいろ
いや、本当にもうね、困ったもんなんですけれども、はい、まあ、とはいえね、まあ、夏が暑くなるのは、まあ、これはもう仕方がないこと
です。まあまあ、道理といえば道理の話でね。
まあ、いわゆるこう、まあね、夏が暑いなんていうのは、まあ、もう太古の昔からのテンプレートなわけじゃないですか。
まあ、日本においては。うん、
そう。で、まあ、まあ、いわゆるもう、テンプレートっていうのは、ある種こう、様式じゃないですか、一つのね。
うん、
でまあ、そこにこうまあ、まあ特に閣下なんかはね、やっぱりそこにちょっと美的なものを見出したい人じゃないですか。
いや、まあ、僕はあれですよ、やっぱりね、この時期の夏服の女子高生のこう白いブラウスからそこはかとなくこう透けて見えるね、はい、ブラヒモにね、こう私としては季節感を見出すおじさんですので、
なるほど、なるほど、
はい、犯罪にならない程度には見てますけどね。はい、
わかりました。まあね、まあ、そういうわけで、ちょっと私もね、やはり少しちょっと最近、ちょっとはね、サボってた、ちょっとテンプレートしておかなきゃいけないなっていうところで、
サボってた、今日はテンプレート。
はい、そう。
何でしたっけ？
実はしばらく私がね、この話題を持ってこない間にっていうところなんですけども、
はい。
オンエナが実はこの間、2商品、新商品を作っておりまして。
出た、定期報告来たよ、定期報告。
定期報告。
はいはいはい。
1本目がですね、ウルトラバイオレットっていう。
ウルトラバイオレット、
そうそうそうそう、紫なんですけれども。
はあ。
で、まあ、いわゆるこう、まあ、ちょっとグレープ味みたいな感じですよね。あ、今までモンエナってグレープ味がなかったんですよ。
あ、意外ですね。それはなんか意外な気がします。そうなんですね。はい。
まあ、そんなことも、あってですね。うんうんうん、まあ、今回、初のモンエナグレープ味っていうことで、結構ね、海外ではグレープ味最近人気らしくてですね。
ああ、そうなんですね。
はい、そうそう、レッドブル、あれ、レッドブルで合ってるよね、え、違う、え、
ん、
え、 翼を授けるはレッドブル、
ね、レッドブルですね。はい、レッドブルです。大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。ちょっと頭がちょっとバグってました。すいません。で、レッドブルなんかはあったわけですよ。あのグレープ味というのが。
うんうんうん、
で、もうなかったんですけども、こちらが、ね、はい、新しく仲間に入りましたっていうのと、うん、もう一個ね、パピヨンっていうかね。
パピヨン？
パピヨン。
で、蝶でしょ？
うん、なんかあの飲んでみたんですけど、ちょっとなんかピーチ味っぽい感じ、
は
あ、蝶々のパッケージで、
は
あ、なんです、まあ、はい、ぜひともあのモンエナ愛好家の皆さんね、私と同じモンエナ信者の皆さんは、
いやいやいや、
またあのね、ぜひともね、あのまたご報告いただければと思うんですけども、いやいやいや、
マッチ横丁ではでも結論出てるからね、そのモンスターエナジーに関しては概念であると、
そうです、あの概念、
はい、
ただの概念でしかないっていう、
概念でしかないという結論出てますよね、そこは、はい、
まあまあある種そういうもんなんですよ、我々モンエナ信者にとって、やはりあのある種のこうもうね、あのなんていうんですかね、まあ我々はどちらかっていうとあの偶像崇拝をしない宗派の人間なので
。いや、でもね、まあ、考えてみれば、その、こうやって季節ごとに新しいフレーバーを出すっていうのは、まあ、ある意味概念としてのエナジードリンクとしては正解なんですよ、それは。
そうだ。
そう。ね。その、八つ見早に新しいフレーバーが出て、正直、大して変わんないと思ってるんです。だけど、
はいはいはい、
で新しいパッケージで新しい味を八つ見早に出すっていうのは、彼ら自身が自分たちが概念であるということを理解している証拠なんですよ、それは。
いや、そうなんですよ、うん、だからあのほら、あのお寺さんなんかにね、
はいはいはい、
こう行くわけじゃないですか、
はい、
であのそんなさ、しょっちゅう行くわけじゃないじゃないじゃない、お寺さんって。
まあそうですね、
何かの折に行くものじゃないですか、お寺さんだったり、なんだったり、うん、でただなんかこう、そこでやることって大体同じなわけじゃないですか、基本的に。
まあまあまあまあ、
お経をね、どうとかとか、
ね、
まあ、あのまあ、いろんなね、あのところでそれぞれあるんだと思うんですけれども、
はい、
でけど、まあ、そこでこうあの同じ、なんていうのかな、まあ、もう本当、様式美ですよね、あれ、ね、
様式美、はいはいはい、
まあまあ、つまりそれですよね、門芸なのね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、ちょっとね、また新しい、あのかあの他の私以外の、ね、信者からの、ね、ちょっとご報告もあの感想も、ね、ちょっと聞かせていただければなと思います。
なるほど、そういうことなんですね、はい、
私は、ね、ウルトラバイオレットの方が好きだったんです、ね、
あ、ウルトラバイオレット、なるほど、
ちょっと今回は、はい、まあ、我々にとってのお経であるモンエナポエムはちょっともうあの時間の都合上割愛しますけれども、
割愛なんですね、そこは、はい、
割愛します、
なるほど、はい、
はいはい、まあまあ、そんなわけで、いやね、もうね、あれですよ、うちの方スイカも出てきてるんですよ、実は。
ああ、まあでもね、スイカはね、まあまあまあ、
出てるのかな、
うちの方でも、まあ、カットスイカはなんとなく売ってますけどね、はいはいはいはい、
うちはそろそろ、もううちが今月入ったぐらいからあのご近所からもらい出すっていうシーズンに入ってきて
る。素晴らしい、もう地物が出てるんですね。
そうそうそう、
はいはい、
そんな感じですけどもね、はいはい、いやもう本当にね、けどちょっと暑いんでね、ぜひともね、まあ、過去も含めてね、皆さんあのお気をつけいただいて、もうスイカなんかでね、水分と、あとモンエナであのカフェイン取っていただければと思うので。
なるほど、いや、まあまあ、それはちょっとどこまであれかというのはあれな、ありますけども、はいはいはいはい、
はい、まあ、そんなわけなんですけど、ちょっとね、あの枕が長くなってしまいまして申し訳ない。
いやいや、いいと思いますよ。はいはいはい。
いやね、過去、あの、僕は割とあの、エースコックについて、たびたびちょっと、まあ、ちょっとも言及したと思うんだけど、言及することが
ある
んです。
あのね、マッチ横丁エースコック好きですよね。
好きだと思う
よ。よく出ますね。はいはいはい。わかりますよ。はいはいはい。
そうそうね。まあ、エースコック、がね、エースコックってさ、たまに瞑想するじゃん。
まあまあまあ、まあ、瞑想しますね。はい、わかりますよ、言ってることは。ね、
うん、まあ、日清の瞑想っぷりとエースコックの瞑想っぷりとちょっと違うんですよね、方向性がね。なんかね、
うん、まあまあ、そう、それはまあまあまあ、わかりますけど。
でね、今回ね、新商品でね、エースコックが出してきたのがね、わかめフェス。
わかめフェス。はあ、ああ。
わかめご存知の通り、ほら、エースコックさ、わかめラーメンあんじゃん。
ああ、はいはい、石立哲夫で有名な。はいはいはい、はい。
そうそう。で、次が、誰だっけ。まあ、いやいやいや。まあね、まあ、エースコックの看板商品の一つですよね、わかめラーメン。
まあまあ、わかりますよ。はい。
あれがね、なんかね、あの新商品でわかめフェスってなって、
なんかね、なるほど。
なんかね、茎わかめ、葉わかめ、あとわかめのなんかこう、粉を今回はトッピングしましたって。
はあ、
そうそう。でね、思うわけ。
はい、
最近ね、やりすぎがちょっとね、度を越してるぞって思うわけ。このエースコック言う。
ああ、そうですか。ああ、なるほど。
インスタなんか見ててもさ、もうさ、なんかこう、やたらご飯の盛りが激しい、あの、何、食堂とかが、なんかこう、インスタ上げとったりしたりするわけですよ。
はいはいはいはい。
もう、異様なやつよね。あの、もう、あの、なんか、アニメですかみたいな感じのやつがさ、
いやいやいや
結構こう。
わかります
よ。あと、ね、森がやばすぎるとかさ。
はいはいはい、はい。
ね、なんかこう、なんか、あとさ、あの、対してこの辺って、そんななんかこう、例えばこう、海産物有名じゃないけど、なんでここの地域のこの店に、こんななんかこう、なんだろう、あの、すごい海鮮丼のなんかインスタが上がってんだろうとかさ、なんかさ、なんかそういうなんかね、なんていうの、ミスマッチなのにやりすぎてるってことか、ね、結構なんかそういうのをね、最近よく見かけるんです、インターネットの中を。
なるほどね。
見て
る。はいはいはいはい。
だからね、ちょっとね、少しやっぱこんな風潮ね、私はね、いかんと思うんですよ、本当に。
いかんと思う。はい。
と思う。
なるほど。
あのね、やっぱりね、ああいう、例えばさっきの話の中であげたように、そのなんかこう、めっちゃ持ってるやつとかあるんじゃないですか、ご飯とかね、おかずとかね。
まあまあまあまあ。
あの手ってのはさ、もうあの、工場のそばとかさ、大きい国道のどっか中継地点とかさ。なんか、
つい最近話したな、それ。それ、なんかしたな、なんかポプラの話だな、それは。
あ、ポプラの話もちょっと、あの、似通ってんだけど。
はい、はい、はい、はい、まあまあ、聞こうじゃないの。
とはいえ、あの、なんていうんですか、あの、とはいえですよ。
とはいえ
とはいえ、なんか、そういうもところの一つの代名詞だったわけじゃないですか。ね、
まあまあ、あの、はいはい、わかりますよ、うん。いいですよ。はい。
あの、うんちゃん、ね、トラックのうんちゃんたちが、寄っていくところの飯とかさ、
はいはいはいはい、はい、
それとか、まあね、建設業とか、ね、
建設業とか、
業とかね、いろんな、まあ、とりあえずあの肉体労働関係の工場のねところとか、ね、
はいはいはい、いいですよ。
だからそういうところにあって、そういう人たちの対象にしてた飯屋がなんかね、インスタとかで紹介されてあげてられるのにすごい違和感を感じてしまうんです。僕はね、確か。これってだからポプラのさ弁当をさあげられてもさ、なんか違うじゃんっていう話じゃないですか。
まあまあまあ、わかりますけどね。その、だからね、その、なんていうのかな、戦略としてね、その、今、なんていうのかな、その、ターゲッティングがやっぱりね、ずれてるんですよ。その、やっぱりね、そういうところに響く、媒体は何かって言うとね、張り紙なんですよ、張り紙。もう。張り紙です、これは。はい。ね？
なるほど。
いいですか？もう、ね、ね。そうそうそう。大盛り無料とかね、うんうんうん。冷やし中華始めましたとかっていうのは、うん、あのね、何が一番効果があるかって言ったら、もう張り紙です、これは。
あー。ね、
SNS じゃないし、それは。うんうん、そうそう。LINE とかでもないんですよ。
そうそうそう。
そういうことでしょ？結局。
うん、そうなんですよ。あのね、目線、が、こう、がっつり、その、スマホの中とかで、こうさ、がっつり会うわけじゃないんですよ、こう、ね。
はい、はいはいはい。
あの、視界に、パッと、あの、おかわり無料とかね。
そう、あのね、うん、だから、その、なんていうんだね、あの、いわゆる、僕はね、それをね、ふと系って呼んでるんですよ、ふと系。いわゆる、ふと目に入ったっていう、そのね、宣伝手段はね、意外とこの時代ね、強いぞと僕は思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
冷やし中華始めましたについても、ふと系なんですよ、うん。ふと目に入ったっていう。
うんうん
う
ん
う
ん、
あのね、それが一番効果的なんです。
うんうんうん、
いくらね、LINE とかで、お店の公式 LINE で、冷やし中華始めましたとか、うん、インスタで、冷やし中華始めましたって言ってもね、うんうん、絶対効果そんなないはずなんですよ。
はいはいはい、はい。
冷やし中華始めましたは、街で、ふと見かけた時が最大限のパワーを発揮するんですよ。
いや、確かにそうなんです。なんていうのかな、心の隙間にスコッと入ってくる。
そういうことなんです。そういうことなんですよ。だから、それをね、やっぱりね、間違えちゃいけないんですよ。そのターゲッティングっていうか。そうそうそう。これがね、おしゃれなカフェとかならいいですよ、別に。ね、なんちゃらプレート始めましたみたいなのいいんですけど、いや、そうじゃねえだろうと。 ね、
そうですよね。
今大将言ってないでしょ。そうそう、今だけ唐揚げ1個増量とかそういう話でしょ、要は。
そうそうそうそう、ね、それとかさ、もうとにかくなんかこうハンバーグがドドドンと乗っててみたいな、うんうんうんうん、ね、で安いしめっちゃ量多いからみんな来てみてみたいな、なんかこうね、
そう、それはね、それはね、それはね、張り紙です、一番効果的。あのね、うちの近所の定食屋がね、すごいそれが上手なんですよ。
お
う
お
う
お
う。で、あのね、定食屋です。何の変哲もない定食屋なんです。でね、たまに張り紙してんのよ。で、今週何貼ってあったと思います？あのね、今週、しじみ汁って書いてあったんですよ。いや、俺もね、ほんともう、うまいな、いや、あの誰が書いているか分かんないんですけど、
はい、
何の変哲もない親父とさ、あの奥さんでやってんのよ。だけどさ、今週しじみ汁って書いてあるのよ。つまり、でもあそこ定食屋ですから必ず味噌汁はついてくるんだけど、
はいはいはいはい、
今週はしじみだよっていうこと。
しじみだよっていう、いや、いいね、いいね。
いいでしょ。
そうそう。そのぐらいのさりげなさが欲しい。
そう、そうなんですよ。このさりげなさがね、今の広告業界に足りない。
そうそう。本当ないんですよ。
あのね、ガツガツしすぎなんですよ。みんな。ね、あれ始めました、これ始めました、見てください、来てください、じゃなくて、もう、あの、うちの近所の定食屋を見習ってほしい。今週、しじみ汁。あの、もうね、まあ、声に出しちゃうみたい日本語ですよ、本当に。
本当、あれですよね、ね、あの、大手新聞の、ね、川柳のコーナーかなんかにちょっとトロトロ乗っけてってもね。
いや、本当俺ね。
遜色ないような言葉
ですね。そう、そうなんですよ。そこね、いや、それだけじゃないです。数々の名文句が、生まれてまして。そうそうそうそう。ね。ちなみに、その前の前の週ぐらいは、タケノコご飯って書いてあった、ね。タケノコご飯って書いてあったの。で、こっちの方だと、いわゆる、太いタケノコじゃなくて、細いタケノコがむしろメジャーなんですよね、こっちの方だと。姫タケって言うんですけど、それをね、細かく刻んで、炊き込みご飯にすると、ものすごく美味しいんです。東北の味覚と言っていいと思うんですが、もうね、もうそれが、一発で想像できるの。たった一言、タケノコご飯。だから別に、はじめましたとか何もないわけ。
ああ、そうですね。
そう。だけど、たった一言なの。タケノコご飯ってさ、もう、うますぎて、あのね、なんだ、この定食にはなんか有能なコンサルがついてるな、みたいな。もうね、そのレベルでうまいんですよ。
なるほど。いや、だからそれって季節と、つまりタイミングと言葉をちゃんと間違えずに。
うんうんうん、そう。
チョイスできてるってことじゃないですか。
そう、チョイスできてるんですよ。
でね、これって僕思ったんですよ。さっき少しちらっと話しましたけど、新聞社のね、ポエムなん、うん、ポエムじゃない、まあね、短歌とかね、あの手がある。いや、日本人ってさ、もともと短文で、なんていうの、こう、いろんなイメージをさせるっていう技法を持ってるわけじゃない。
そうそうそう、本来は短歌俳句の国なんですから、
うんうん、
本来はその、言葉を尽くさなくても、その、うん、イメージで伝わるという技術を持っている民族だと思うんですよ。
うんうん、
だからそれこそうちの近所の定食屋は、それをフル活用してるわけですよね。
そうですね。
そうなんですよ。はいはい、だって冬場なんかだって、はい、あれですよ。もういろいろ思い出しますけど、去年のね、もうほんと寒い時期、一週間、はい、張り紙、豚汁。カッコ豆腐入りって書いてある。もう最高でしょ。豚汁カッコ豆腐入りですよ。もう参りましたって感じ。
大事なんやな、やっぱ豆腐はな。
豆腐が大事なんですよ。もうそれだけで私はほら熱々のね豚汁でこう豆腐をすくい上げてフーフーするところまでこう想像するわけですよ。あ、うまそうだなって言ってね。はいはいはい、でもその定食屋にフラフラとこう入ってしまうというね。
しまうんですよね。
そうい
やだからね、本当さ、なんていうの、食ってもないのに脂っこくなっちゃうんだよね、気持ちがね。
はいはいはい。
そういうのこうね、ネットとか、まあ SNS が主なんだけど、SNS とかで見てるとさ。いや、それは綺麗だよ、あの写真の撮り方だね、みんなね。
まあまあまあね、それは。
ね、だと思うんだけど、だんだん胸上げがしてくるっていうかさ、
その、なんていうの、だから、言葉を尽くすだり、まあ、 綺麗な写真もそれに多分大きな意味で含まれるんだけど、すごくインスタ映えしそうな写真とか、すごくこう言葉を尽くして PR するのって、なんていうのかな、その、いや上手だなとは思うんだけど、広告ってすごく難しいですよね。やればやるほど逆効果みたいなところもあって、その、むしろ、その短い言葉とか本当に単純なシンプルなセンテンスでズバッと来ることってやっぱりあるわけじゃないですか。
うん、ありますよね。あるあるある、う
ん。だってキャッチコピーなんていうのは本当それの最たるものでしょ、うん
でね、
その古い話で恐縮ですけど、その昔、ね、あの、伊藤重里が美味しい生活っていうこうコピー
を
生み出してね。だってそれまで多分ね、美味しいと生活って多分結びつかない言葉だったわけですよね。
そうですね。うん、ありましたね。
あれはなんだっけ、西武かどっかの広告なんだよね。確かね、コピーなんだよね。ちょっと記憶が曖昧なんですけど。で、あの、美味しい生活っていうコピーを生み出して、それだけなんですよ。で、美味しい生活とは何かみたいな説明はもう一切しないわけですね。それまでやっちゃうと野暮なわけだから。
そうですよね、うんうんうん。そう。それなんだよね。それやられると本当野暮になっちゃうんだよね。
そうそうそう。だから、そこのセンスをね、やっぱ磨いて、僕なんかも特にやっぱりこう文章の仕事をしてますから、うん、その、まあ、コピーライターではないけれども、そのやっぱ短いセンテンスで、こう、ね、
うんうんうん、
なんていうかこう、アピールするというか主張するというか。で、やっぱすごく大事だよなと思いますけどね。
いや、ほんとね。まあ、それこそね、まあ、古いさ、まあ、定食屋だったり、まあ、ラーメン屋だったり、うどん屋だったりにね、入って、まあ、夏の時期になんか新メニューとかが、まあ、この時期らしいメニューを出したいっていう時によ、壁にさ、普段の、メニュー欄とはちょっとメニュー欄というか普段とは違う張り紙でペッてや
ったりとかする。わかりますよ。そうそうそう。
あそこにキュンと来ちゃうよね。
そう。
だんだんね。
そう。ね、そうなんですよ。
あれを見つけた瞬間にキュンとなっちゃうっていう。
そう。
ここを、だからそこを埋めてくれてるわけなんだよね、実はあれってね。
そうそうそう。だから。
なんだろうな、
不思議で。
気持ちをさ。
そう。だからその、なんていうの、例えば本当にさ、カレンダーの裏紙みたいなのにこう書いて、ペット貼り付けるわけじゃん。その、なんていうのかな、特別感みたいなものがあるんですよね。その、うん、そうそうそう。そうですよ。うちの近所の蕎麦屋でもそうですよね。やっぱりね。こう。
そう。
どこにもね、期間限定って書いてないのよ。だけど、みんなわかんのよ。カレンダーの裏に書いて貼り出してるってことは、期間限定だなってわかるわけ。
そうそうそう。それってあれなんだよね。こう、言わなくてもわかる、まあ、共同の認識というかね。なんかそういうやつだよね。
そうそうそう。
ね、
そう
そ
うそう。うん。そういう、だからさ、こう、ニュアンスみたいなのってネットだと再現できないのかね、果たして。
いやなんかね、見てる感じだとそんな感じしないよね、本当ね。
だからこの、なんていうの、情報過多なこの世の中にあって、あえてシンプルな情報をポンと投げかける強みって、気づいてる人は気づいてるよね。
だと思うよ。
俺、定食屋の奥さんだと思うんだけど、気づいてると思って。あの定食の、あね、もうだって抜群だもん。ねえ。だって。
いやあ、結構うまいよね、ほんとね。
今週、しじみ汁だよ、だって。もう、人魚になってるの。今週で開業して、しじみ汁って言われてるもうさ、もうい
い、ね、
プロでしょ、もうここまで来たら。
いやもうなかなかそう、なかなかだって、そこまではいかないよ。
そうそうそう。かなりハイレベルだと思ってるわけ。
いや、ほんとほ
ん
と。
だそういう、こうさ、価値を我々忘れないでいたいなっていうことですよ。
いや、ほんとそうですね。
もうこれがね、その、うん、今週のおすすめとかって言って、QR コードとか貼り出したら終わりなわけですよ。
いや、もうほんとそうなんですよ。ね。それ。
そうそう、そうじゃないんだっていうさ。そうそうそうそう。ね。だって今はさ、それこそ、なんていうの、別に大手でも何でもなくても、お店入ったら、注文はタブレットでみたいなのは普通にあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ね。もう、さあ、いや、確かに便利だなと思うんだけど、一方で、いや、みたいな、
うん、
こう、戸惑いみたいなのも、 で、タブレットの中では饒舌にね、このセットが今はお得ですよとか、これが今週のスペシャルですよみたいなのがあるんですけど、
はいはいはいはい。
どこかやっぱこれじゃないっていう思いがあってね。そう。まあ、すごいこれは自分自身のわがままなんだろうけど、
うんうん、
いや、そうじゃなくてっていう。
そうそう。そうそう。いや、もうね、各家のおっしゃりたいことはわかるんですよ。やっぱしね、それこそね、本当にまあ、そこのね、まあ、なんていうかな、食堂の、人たちの顔がもうすぐ近くに見える、作り場の人たちもね、顔だ。
そうそうそう。
うん、台所のね、台所というかね、調理場のね、顔もすぐ見えるようなところで、そんなさ、タブレットの画面をこう押すのがなんかこう、すごくなんかこう、やぼったいっていう、なんていうのかな。
そうなんです。僕もそうなんです。ね、だから、おじさんだから、僕もおじさんなので、入って、すいません、今週何が美味しいのと、今週のおすすめはみたいに、聞いちゃいたくなる方なんです。で、今はね、カツオがうまいよとかね、例えば、うん、今週はこれがおすすめだよとか、あ、じゃあそれで、みたいな感じになるんですけど、なんかね、お店の人はいるんだよ。いるんだけど、
うん、
あ、ご注文はタブレットで、お願いしますっていう。ああ、みたいなね。
なんかね、ってなるよね。
だから、結局我々は、わかりませんよ。若い世代は多分そうじゃないんだと思いますけど、我々はやっぱりこう、お店に行って何か物を頼むっていう行為に、なんていうかな、一連の、その物が届くまでの過程も含めて多分消費してるんだと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、うんうん。そうですよね。うんうん。
そう。お店の雰囲気も楽しみながら、この店のね、そう、働いてる人はどんな感じなのかなとか、メニューはどうなってんのかなとか、ね、ちょっとしたさりげない会話とか、初めて入る店でも、いや、今週は、天気があまり良くないですねとか、暑いですね、みたいな、そういうのもひっくるめて、やっぱりこう、なんていうか、そういう場所に行って、まあ、空間を楽しむみたいなものって、やっぱあると思うんですよ。
うん。いや、あると思います、それは。
うんうんうん。で、そこでなんかとことんまで効率化させちゃって、本当にね、システム化されてるところなんかだと、まあね、タブレットで注文とか、食券で頼んで、みたいな感じになるけど、
うんうんうん。
うん、だからね、僕もね、嫌いじゃないっていうか、忙しい時は重宝するんで、松屋とか使いますよ、もちろん。
はいはいはいはい、はい。
うんうん、
ええ。
吉野家も使いますよ。うん。うん、だけどもうね、せめてもの抵抗として、誰もいなくても、今その瞬間、こう、厨房にみんな行ってて、こっちに誰もいなくても、最後は、ごちそうさまでした、って言って、こう、帰る、みたいな。もう、本当なんて、ささやかな、自分の中では、こう、抵抗というか、抵抗、まあ抵抗っていうほど大げさなものでもないんですけど、でも、僕は人間ですよっていうね、こう、ロボットじゃないよっていう、せめてもの何かね、表明なんですよ、それが。
いや、わかります、わかります。ね、松屋ってね、ほんとなんかさ、わかるよ。まあ、松屋に限らずなんだけど、やっぱ大手のね、ああいうのって、なんかこう、人間味がないって言ったらちょっと悪いけどさ、なん
だろうね。いや、だって別にさ、ほとんどだって声出さなくたって成立するわけじゃん。無言で食券買って無言で店員さんに食券渡してさ、無言で食べて無言で帰って、だって別にね、帰るときはもう自由だからさ、フリーといなくなったって別に成立はするわけじゃん。
うん。
だけどさ、それにせめてちょっと抗いたいんですよ。
うん。
うんうんうん。
いやいや、ね、わかります
。めんどくさいおじさんの話なんですけど、これは。うん。でも、ごちそうさまっていうぐらいはあったら罰は当たんないだろうと思って、最後ね、うんうん、ごちそうさまでしたって言って帰るんですけど。うん。うん、
いや、ほんとね、なんていうんですかね。いやー、まあね、話がね、まあ、いろんなところにちょっと
行きました。まあまあまあまあ、そうですけど、まあ。
飯食うっていう、こうね、なんかな、こう、すごくこう、一番なんかこう、人間がこう、なんていうのかね。変な話、人間のこう、人間というかね、自分たち
それ。いやいや、わかりますよ。だから、結局我々はさ、生きている人間なわけだからさ、物を食べることからは逃れられないわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
そういう非常にこう、なんていうか、 生きるための根源的な行為において、うん、やっぱり我々は人間であらざるを得ないっていうか、
うんうんうん、
っていうことだと思うんですよ。どんなにね、うん、IT が発達したって、人間食べることからは解放されないわけだから。
そうですね。
と思いますね。食べることと、寝ることとね。うんうん、はい、あの性欲を抱くことからは逃れられないと思ってます。ま
あ、だからやっぱりエロもそうなんですけど、うん、あの出しすぎってのがいけないって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
まあね、つまりこうあのヌードよりも半ヌードの方がセミヌードの方がいいよみたいなとかあったりする。
はいはいはいはい、
ねね、あのまあいわゆるあのそ、まあ、僕と閣下の話で言うとあのソックスを脱がせるか脱がせないかっていう、
ね、まあ、そういうことですよね。まあ
そう、はいはいはい、それとね、このインスタってね、実は一緒なんですよ。
うん、
そう思うんですよね、僕はね。
なるほど。
うんうん、つまり、やはりね、あのもうちょっとあの昭和の AV の表現を見習え、インスタよ、みたいな感じ、ちょっとなんかね、なんかちょっと、今日多分ね、暑いんだと思うんだよね。今、すげえ顔の汗拭きたくてしかないん
しょうがない。そういうね、はい、時だから。
そういうことなんですよ。
しょうがない、それはね。はい。
分かってくれたら、もうそれ
に。はい、わかりました。
はい、もうお便りが来たらお便り行きましょう。
はい。じゃあ今日はね、ケータマンさんからいただいてますの、ね、でご紹介したいと思います。はい。はいはい、ケータマンさん、これは地元飯の話題ですね。はい。地元飯といえば糸魚川生まれなので、冠婚葬祭、法事の時だけ出てくる笹寿司とおぼろ汁が大好きです。
おぉ。
笹寿司は仕出し、おぼろ汁は親戚の人が持ち回りで作ってましたね。食べ物屋で見たことがないので出会う確率は低いですがうまいですよということで。いやーなるほどなと思いました。こういうだこれもなんか一つのちょっと今日の話にちょっとつながる部分なんですけど、結局これお店では出ない料理なわけですよね。
そうですよね、うんうん、だと思います。
笹寿司は仕出しで頼んで、おぼろ汁は親戚の人が作るということで、だけど別に食べ物屋では作ってない、見たことがないということですから、そういうグルメっていう言い方していいのかどうかちょっと何とも言えませんけど、でもやっぱそういううまい地元飯みたいな、そういう独着的なね、うんうん、ものってやっぱ各地あると思うんですよ。
ええ、
うんうん、そういうのすごい大事だし、なんかね、とてつもなくそういうものに仮にですよ、我々みたいな、そういう糸魚川と縁のゆかりもない人間が行ってありつけるんであれば、これだけ贅沢な話もないなとは思う。
いや、ないと思いますよ、本当に。
うんうんうん、そうですよね。
そういうご飯ありますもんね、うんうん、本当に、うん、
あるある。だからこっちの方でだどこにもあると思うんですよ。わざわざ、うんうん、なんていうの、名物みたいに観光客が行くみたいなそういうものではないんだけど、うん、でも地元の人がそれこそ特別な時とかに食べているものってあるわけじゃん、確実に。
ありますよね、うん、あると思う。
それをもし運がよ、うん、運よくですよ、本当に運よく我々がそういうのにこういただける機会があるんであれば、こんな本当贅沢な話はないなと。
本当そう。
あ、まあ
ね、観光とかでさ、まあちょっとなんか地元料理っぽいのはね出て
る。まあまあまあありますけどね。でも
ありますけれども。
うん。またそういうのじゃなくてさ、このケータマさんがおっしゃるように、親戚の人が持ち回りで作るってさ、
なかなかないよ、ね。
なかなかないですよね。
なかなかない。
なかなかないと思うの。それはね本当に。地元の人のある意味特権だし、まあ、なんていうのかな、仮にそういうのに我々出くわしたら本当にラッキーだなっていう。
ラッキーですね。
そういうもんだと思いますね。はい。ケータマンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで今日はですね、まあ相変わらずちょっとノンジャンル的な話をしたんですけど。
そうですね、今日はちょっとね。
なんとタイトルをつけようかなと思うんですけど。
ね、すいませんね。まあ、まあ、とりあえず、あれですね、まあまあいいや、ちょっと、はい、本当今日ごめん、頭回ってないわ。
大丈夫、まあ、すべて暑さが悪いということで、はい。いやいやいや、いいと思う。じゃあ今日はね、僕もこれから、コンビニに行って、はい。今日何買ってくればいいの？笹寿司売ってないもんな。ちょっととりあえず店員さんに、はい、張り紙もいいじゃないっていう話をして帰ろうかなと思いますんで、はい、じゃあ今日もね、大将どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。